山中沙央です。
鈴木純です。
みんなと俺は感覚が違うのかな、皆さん本当はどう思ってますかっていうテーマがあって、まあ純にちょっと聞きたいんだけど、
はいはい、
お墓問題。
お墓？
はい。
ああ、はいはい。
あの山中家は、
うん、
山中家というかあの母方、
う
ん、母何条、旧姓何条、
うんうん、
その母親が、
うん、
あのキリスト教徒なもので、
あ、そうだよね、
はい、いわゆる一般的なさ、
うんうん、
そのお墓参りとか、
うん、
家に仏壇があるとか、
はいはいはい、
そういうのを経験しないで俺は育ってきてしまって、
うんうんうんうん、
なんだろう、例えばさ、
うん、
いろいろあるじゃない、なんかちょっと話また変わるけど、
うんうんうん、
あの七五三とかさ、
ああ、
初詣とかさ、
うんうん、
なんかいろいろ、
なんか厄払いとか、
厄払いとか、
はいはい、
もう何にも知らないわけだよね。
なるほど。
親父は、
うん、
まあ無理やり言うと、
うん、
多分何かしら仏教的なもんだと思うんだけど、
うんうん、
あのまあ無宗教に近いというか、あの、うん、何も興味がない人っていう感じで、なのでなんとなく山中家はそのキリスト教の空気に支配されてる言い方ないんだけど、
まあ、そう、
まあそういう空気なんだね。
な
で、
はいはい、
なので俺の母方のおばあちゃんが亡くなった時も、
うん、
俺その瞬間には、
うん、
サマソニかなんかで、
あ、
まあちょっとお葬式には出れなくて、
はいはい、
で後日行ってもね、
うん、
あの仏壇がない。
ああ、なるほど。
で、
うん、
しかもそんなに頻繁に会ってたわけじゃないから、
うん、
久しぶりにおばあちゃん家行ったらおばあちゃんがいないっていうだけで、
あ、はいはい、
その
なるほど、
なんてここ気持ちをさ、
うん、
やっぱり仏壇ってものがあったらさ、
うん、
なんか厳かな気持ちになって、
うんうんうん、
なんか儀式めいたさ、チーンとかやって、ま
あ、
なんかその、ま
あ、お線香でもあげて、
ね、お線香あげてとかなんかあるじゃない、
う
ん、
はいはいはい、
でそういう自分にスイッチ入れる方法ってあると思うんだけど、うん、なんかただ写真が一個ポンと置いてあって、
うんうん、
あとおばあちゃんがいないっていう段階で、
なるほどね、
結局まあ俺はすごい可愛がってもらったおばあちゃんのに一度も泣かなかったのね、
うん、ああなるほどね、
分からないままで終わってるっていうか、
はいはいはい、うん、
まあしかも96歳、97目前とかで老衰で亡くなったから
大往生だね。
そうそうそう、なので、
あ、幸せだね、
まあ本当周りもまあ、ね、まあもうそろそろって分かってる、
あ、
寝たきりにはなっていたからね、
あ、まあ、
で病気ってのなかった、
ね、病気じゃないのはいいよね、
ちょっとごめん話がずれたね、そのことはいいわ。
うん、
で、
うん、
ね、なんかほら立派なお墓建てる人いるじゃない。
ああ、そうね、
あのさ、後醍醐天皇とか
古墳かよ立派すぎるよ、
ね、そこちょっと間違えた
いい
なんかいるじゃないよく、
うんうん、まあ、本当にいわゆる、
うん、
四角いお墓にプラスして周りの装飾とかがグワーみたいなやつ、うん、
ってさ、
うん、
とか、
あるね、
あとなんかいろんなルールがあるじゃない、なんか知ってる、あの、
うん、
俺全然知らないんだけど、
うん、
なんか長男しかここには入れないとか、
あ、そうなの、
なんかあるんだよ、
そういうのあるの、うん、
で、
うん、
あのどうですか、そのお墓欲しい、自分の
墓は別に俺はもう欲しくないけど、
うん、
ただ逆、そのうちの両親とかに、
うんうん、
は、
うん、
まあそうね、お墓、うちは両親ともね福島の田舎もんで、
うん、
まあ本当にそういう横のつながりっていうかさ、
うん、
あのいわゆる誰かが死んだとかさ、
うん、
何らか生きたとか言って、まあ俺は言ってないけど、うん、親父同士行ってて、でうちにも当然おばあちゃんの仏壇みたいなのあるのよ、
うん、
だから俺も割とそう、おじいちゃんとか言ったら子供の頃から線香あげてっていうのに育ってきたので、
うん、
まあ、自分の欲しいかって言われたら別にいらないけど、
うん、
まあ親父とおふくろのは、
じゃあ逆になんかここの海に撒いてほしいとか人もいるじゃない。
ああ、
そういう ロマンチックで止まるじゃない。なんか。
なるほど。
ロマンチックっていうのロマンチックって言わないね。
いや、間違った。でもある種ロマンチックで、山登りの人が好きなら、うん、人は山に負けとか、ロッキー、ロッキー刑事
あるじゃない。
うん、
ロッキー刑事。太陽に吠えろ。
吠えろ。
急に来たね。
太陽に吠えろ。ロッキーはロッキー300ヘリコプターから、マークの殉職して。
ドラマでドラマ。
違った
っけ。いや、ドラマの話でしょそれは。
そうだっけ。
古いな、しかも古いよ。
いや、散骨といえばロッキーでしょ。
あ、古いよ、全然伝わらないよ。
いやいや、そう、いや、うん、そうだな。
ね、俺ね、いろいろね、
うん、
あの、まあ、俺、ちょっとこれ、曖昧な情報として聞いてほしいんだけど、一応、さらっと調べたところ、例えば、あのまあ、日本では、
うん、
まあ、99% 土葬はできないんですよ。
あ、
火葬はしなきゃ
いけない。やらなきゃいけないとね。
なんだけど、は
い、
うん、 別にあの埋葬する義務はないらしいんだね、
う
ん、
ああそうなんだ。
七子のよくあの白いさ、はあ、箱に今お骨が入っていてっていう状態じゃない、うんうんうん、あれで別に家には持ってていいみたいな。
あ、ま、ああそうなんだ。焼いちゃえば、
焼いてしまえば、
ああ、うん、じゃあそういう人もいるんだろうね。
いやそういう人もいるだろうし、
なるほど、
俺そうしたいよっていうか。
なるほど、それならいいね。
なんか分かんない、俺のじゃあまあなんでしょうか、
うん、
恋人が、
うん、
がね、
うん、
あのんとまあ、この先今どんどん年を取って、
うんうん
まあ、亡くなったとして、はいはいはい、まあ、絶対俺が先に死ぬと思うけどまあ一応さ、うん、
一応ね、
うん、としたら
なるほど
そこに会ってほしいっていうか。
わかるな、
会ってほしいし、
そうだ、ね、
あのなんかその遠くにね、
うん、
やっぱその俺宗教無宗教だから、うんうん、まあ信じてはほら教祖じゃない僕が沢尾教のさ、
まあ、
信者、
まあ、
信者一人だけど、
じゃあそうで
教祖であり信者でありっていうね、
そうね、沢尾教一人で全部完結してる、
全完結してるから、うんうん、ちょっとね誕生日に自分に高い壺買ったりして意味わかんねえ
自分が出して自分がもらうみたいな、
まあまあなので、うん、やはりそのお坊さんがどうとか、うんうん、だって人間じゃんって俺思ってるから。
いやそうなんだよね、うん、あれは本当システムっていうかさ、あれをやってみんな納得してるっていうのも あるから、
でなんかほら
信仰ってそういうもんだよね、
ほら、うん、安い葬式やるとちょっとなんか、
あ
そのな、ね、なんていうの、親に親不孝みたいな空気がある
じゃん、うん、あるね、
なんかあれもつけ込んだ商売っていうか。
そうだよね、
あの喪服案外高いと一緒でさ、
あそうだね、うん、めったに使わないのにみたいな、うん、
とか。
そうだよね、
なんか
だってお墓も今高いっていうか、その土地代とかもさ、
そう、うん、でなんかそれをね毎日その見ず知らずのさハゲ親父がさ、うん、なんかそう掃除してくれてんだかなんだか知らないけどいや、
ね、
俺普通に自分家に、
う
ん、わかんないこれあの母親の骨です、うん、こっちが父親のですで、うん、
まあね、
もうそれ毎日そっと慣れたいよその壺を、
そうだよね、
亀を、
まあだからその、うん、なんていうんだ、でも、うん、ほら先祖代々の墓に入りたいみたいな人もいる、
うん、でもなんかだからそれが、うん、ここは長男しか入れないとか例えば、
う
ん、
まあ、そう
なんかあるんだよね、
そ
ういうの、うん、
まあ、俺はあんま、うん、わかんないんだけど、ね、うん、でも俺も長男だからさ、
うん、
まあ、そういうのもきっと近々の未来として
もう
ありえる話だね。
まあ、あと 1,2 年じゃない、ジュ
ン。あ、うち、俺が、うん、俺だよ俺の話じゃねえよ
俺も同い年だ
と早いよ、ジュン。そ
う、だから、
うん、
でもさ、例えば、
うん、
あの、あ、そっか、ジュンのとこは違うけど、
うん、
嫁がさ、
うん、
その姑とか大嫌いとかもあるわけじゃん、世の中には全然あるじゃない、
う、ね、もう同じとこは死んでまだ
痛くないとかさ、だからこれ
でも
なんかね飽和状態らしいんだ、もうお墓問題が土地とかその今までのルールでさ、
なるほど、それでやっていくと、
やっていくと
場所もないし
ないしね、なんか金もなんかおかしなことになってるし、だちょっとシステム変わってきて、
あ、
新たなのも出てるらしいの、
うん、そうなんだ、
もっとリーズナブルで、
あの、なるほどね、
そんな遠くまで行かなくてもとか、
そうか、だって自宅にお墓あっていいんだよね、うん、じゃあね、
いいんだよ、
いいんだね、うん、あ、いいんじゃないじゃあそれ、
そう、そのそうなんだ、だからあと俺やっぱ本当にその宗教がわからないので、
うんうんうん、
ミス知らずのハゲ親父になんか
言い方悪いんだよミス知らずのハゲ親父、
いや俺のね、はい、同級生、うん、北海高校の同級生さ、うんうん、まあお寺の息子でさ、
ああ、そう、
それでまあそういうお寺の大学みたいなとこに行って、
うん、
さあそんなこうそんななんていうか
ああ
貧困法制、
なるほどね、
貧困法制だってる、
なってる、
うん、な感じではなかった仲良しが、うん、なんか久々に会ったらなんか、うん、金持っててさ、俺キャバクラのビップルームに呼んでくれたけどもうあれがなんか、
なるほど、ね、
あれが外でそういうことやってるかと思うと、
そうだ、そういうことだ、ね、
いやいや俺友達としては好きだよ、
あ、分かる、
友達好きだけど
水知らずの励ましはそうだったら嫌だ、ね、
そうだよね
そうか、そうだな、
お墓問題みんなどうしてんのかなと思って、
まあ、ちょっとまだもうちょっと先、さっきの話とちょっと矛盾するかもしれないけど、でもだいぶ先の話だと思ってるじゃない、このなんかさ、だから積極的にやっぱ調べようともしないけど、さっきほらネット墓参りみたいなのも、
ネット墓参り
あるのよ、
でどういっちゃどういうことどういうこと
だから、ネット上にお寺さんが、要するになんていうの、普通にこうロッカーみたいにさ、お墓
ネット上に画面見てるだけでしょ、
でも、なんだろう、その 管理してて、例えば遠距離で墓参りできない人用に、なんかネットモニター越しにこう、いやいや、あれ知ってるやろじゃん。
本当に？
あるよね。
本当に？
いや本当、俺と思って。だから、まあなんだろうね、あの向こうその画面の向こうで何が行われてるかよく分かんないけど、ね、お骨もどこにあるのか分かんないけど、でもなんかピッてなんか押して名前とか入力すると、うん、その自分の親なら親のさ墓が出てきて、で多分俺の想像だけど、うん、こうマウスでろうそくに火をつけて、いや、想像だから、これはお線香で、なんか、ね、1とか2とかボタン押すとチーンってなるんじゃないの、いや本当あるんだって。
いや絶対さ、うん、自分家にあの骨のがあってさ、
そうだそうだ、
なんか撫でてる方がよくない？い
や絶対いいよ、もういい
よ、よしよしよしよしよしって
撫でなくていいけどね、
撫でるっていうかもう、まあね、よしよしよし、
いやでもそうだね、好きな人だったらそうだね、骨も愛おしいもんね、そうだね、
いや本当はね、そうしたいけどね、そんな見ず知らずのさ、
まあ、もう分かったよ、言い方悪いんだ。
いや今日はもうちょっとこの30分もお墓の話をしてようかな。
本当だよね、
いろいろ知らない情報がどんどん出てくるな。いやいや、
そうなんだよね、
そう、うん、
なんか公営のさ、うん、お墓とかと、うん、民間のお墓が、うん、もう一桁二桁ぐらい違うみたいでさ、うん、お金がね、
うん、
なってこれはミヤネ屋ですよ。
あ、そう、うん、自分はどう、自分のはなんか、うん、こう名言みたいなさ、ベーシスト鈴木純ここに眠るみたいな。
いや自分でどう書くかってこと？
まあ、いやいや自分でつか、例えばこういうの立ててほしいなみたいな
気持ち。立ててほしいなってのはないよ、うん、別にそんな、なんていうの、
でもひっそりトイレ流されたりするの嫌
だよ。それは
それは嫌だよね。
そう、うん、焼いたなっつって。バカって。
いやでも極端な話。なんつうか、
それでもいいって。
いやそのね、うん、でも本来さ、本当にトイレ流すとしたら、うん、もうそれはさ、ただの骨というものに対してやった行為としては俺はどうでもいいんだけど、うん、俺のこと大っ嫌いで腹立ってて、死んでからもなんか怒りが収まらずってことじゃない。それが嫌だよ。それが俺の骨を管理できる身近な人っていうことが怖いよ、それはね。だけど
そんな発想はなかったな。
そうなんだけど、うん、あ、じゃあこうよ、うっかり、
あ、うっかり、
こう骨つぼを抱えてて、うっかりこう、うんうん、あの便意を催し、あのちょっともう公衆トイレに行ったら、うんうん、昔のさ、はいはいはい、和式のさ、はいはい、なんか
横にポンと置いといたの、骨つ
ぼ
ね、
そう、置いといた時に地震が来た、うん、そこでこう
一緒にザーってザーって行って
行ったんだったら、うん、俺はもし天国から見たらしょうがないって。しょうがないよって。
いや、うん、そうだな、でも、うん、まあしょうがないけど、うん、まあやばい、やだな、トイレ流されるのはだってね、
そのだから感情は嫌なんだけどさ、うんうん、やっと死んだかみたいな、
それが嫌なんでしょ、
う
ん、
まあ、こうだこうしてやるみたいな。それは嫌だけど、うっかり地震が来た、あ
まあ仕方ねえか、
仕方ねえなってんで、俺がもうちゃんと天国から見てたら、うん、いやいや気にしなくて、今こっちにあの天国お姉ちゃんうまくやってるから、いやいや、いや大丈夫よ。
まあ要するにそのうち死んだもの、うん、もう自分だったものは、うん、もう自分じゃないっていう感覚、
うん、そうだね、もうなんか多分な何もそういう例えば輪廻転生みたいな感覚もないし、
うん、そこをどう思うかがまたその宗教っていうか信じるものの違いなんだよね、
うん、まあだからそうだね、
まあそうだな、うん、
ただそのおばあちゃん家にさ、うん、仏壇がないから、うんうん、その厳かな気持ちにパチンと入る瞬間ってのが難しいなってのはちょっと感じて、
まあまあ、でも写真とかあるでしょ、
写真はある ね、
そうだね、
でもそれさ日常的 なんか写真って飾ってあるじゃない、あの
あるよね、あのフォトスタンドとか、
そうそうそう、普通に、
まあそうだね、
なので、
まあ
そうだね、なんかねやっぱりそのスイッチ入れやすい理由、まあほら綺麗事言うとさ、うん、いや毎日心で思ってるいいって思うけど、はいはいはいはい、なかなか難しいじゃない、
ま
あ、そうだ
ね、ましてやね、うん、遠く話したりして何年待ってなかったりしたらね、
そう考えたらそのバーチャルじゃいいんだね。
バーチャルね、
あの、まあ、そのスイッチを入れる、
でもそれでもこれ沢くんがやるとしたら、うん、あのガラケーの画面でやんなきゃいけない。
そうか、
これなかなかだよ、
大変だ、ガラケーの画面か。でもそのあ、うん、そろそろあのね、あのページに行こうって思ってるっていうことが、うん、いいってことだよね、ま
あ
ま
あ、それがスパ供養でもあるかもしれないけどね、
う
ん、
そうだね、そうね、長えな墓の話。
いや、なるほど、 イラに流されるのやっぱり嫌だな。
まあね、じゃあもうちょっとしか読めないけど、うん、メール読もうかな、
うん、はい、
ペンネーム小平の順、
うん、
ですね、メロディックスの公開収録参戦させていただきました。これはテレ東の番組で、ちょっとあったんですよ、あのトークと、うん、カラオケのやつが、ね、はい、収録当日少し早めに天王洲アイル駅に到着し、エレベーターに乗り込もうとした前方にリュックサックを背負った新一郎さんらしき人を発見。サングラスもしてなく少しスリムに見えて、ただのおじさんかと思いましたが、足元を見たらビーチサンダルだったので、新一郎さんと確信し声をかけました。うん、うん、もうだから俺のカーディガンとサングラスぐらい、もうね、ビーチさん入ってたらあれしんちゃんだなっていう、で新一郎さん握手してください、うん、今日の収録楽しみしてます、
うん、
たら今日はそんなに楽しくないよって、で演奏しないんですかって、こんなこと言っちゃっていいかわからないけど、カラオケだから大したことないよと完全にピローズのドラムのスイッチを切っていた新一郎さんと会話をし、数時間後スタジオ入り、自分のポジションは整理番号20番ということもあり、最前列のセンターで最高の場所、澤さんは目の前、南海キャンディーズとのトーク、そして新一郎さんの言う通りアバターロックンロールバンドのカラオケバージョンでピローズ収録終了となりました。自分は至近距離でピローズを見れ、ハイテンションな澤さん、声援もでき大満足でしたが、カラオケには少し違和感を感じました。テレビなので仕方のないことかもしれませんが、実際にやられてる沙央さんはカラオケスタイルをどう感じられてますか。
うん、
なんかこれたまに出る話題だと思うんだけど、 あとバンドによってこだわりが違うけど、はい、俺は本当はカラオケじゃなくて、もう歌も歌いたくない、うん、口パクで CD を流してほしい。なんでかというと、テレビに出るっていうのはもう俺プロモーションでしかないと思っていて、
うんうんうん、
あの音楽的なものだとは思ってないんだよね、
うんうんうん、
でその時も尺をさフルでやらせてくれるってことないんだ。
ああ、そうだ、3分なら3分とか、
うん、うん、何分ぐらい、2分ぐらいだっけ、あれ3分2分半か、うん、とか、そうするとさ、はいはい、そんな都合よく曲によってはいかないじゃない
そうだね、
だから大事なところはバッサリ切れたりするし、
うんうんうん、
まあわかんない、これがねミスターチルドレンぐらいの立場でしたら多分そりゃフル尺でいけるのかもしれないけど、うんうんうん、まあ俺はそういうことはないんだ、うん、現実的に言うと、
うんうんうん、
でまあ言ってもテレビ業界の中のピローズのポジションなんかもう低いですから、あの例えば生演奏とかをさ、
うん、
自分らのスタッフを連れていけないことが多いわけだね、
うんうん、そうだね、
だから自分らのエンジニアを連れて、
うん、
普段の、
うん、
望み通りの機材があって、
うんうんうん、
っていうことは考えられないから、
そうか、
昔さ、
うん、
夜のヒットスタジオっていう番組とかにさブルーハースが出た時に、
うん、
もうひどい音で、
あ、そうだった、
ね、なんだこれと思ったら、うん、なんかベースが出てなかったらしい
んだ、そうなんだ、
うん、でなんかもうしょぼしょぼでとか、うんうん、あと ありがちなのさ、うん、歌ばっかでかいじゃん、
あ、そうだね、テレビとか、ね、
パンクロックなのになんだこの歌ばっかでかいのとか、
ね、
もう全然その生演奏にこだわった結果、
うんうん、
俺的には、うん、普段見てたブルーハーツよりも全然イマイチだったんだよ。
あ、逆プロモーションだね、
まあ、俺としてはそうだ ね、
あ、そう
ね、でまずそのなんていうかな、まあ、その南海キャンディーズ、まあ、すごい面白かったんだけど、
うん、
楽しく仕事できたんだけど、
うん、
だからプロモーションとかさバラエティ番組としてはすごい手応えがあった
もん。ああ、そうなんだ、うん、あ、いいじゃんね、うん、
なんだけど、うん、音楽的なことだというんであれば、
うん、
あんな寸前までさ台本、ある程度台本があって、うんうん、その通りこううまく喋ろうなんてやって、うんうん、さあ歌えなんてのはもう全然
あ、そうか、そうか、
それはアバターロックロールバンドだったからよかったけど、例えばそれをムーンダストだったらどうするってなると、
そうだな、本当だな、
やっぱそれは全然ベストじゃないし、
なるほどね、
あくまでもあれはもうプロモーションで、
うん、
ロックロールを語るんだったらテレビなんか出なくてもいいと俺は思ってるので、
あ、そうだ、ね、ライブやってね、
うん、ライブやってりゃいいんだよって感じで、あと PV 流してくださいぐらいの感じで、
うんうんうんうん、
やっぱりこっちが主導権握ってこっちがこれが正解だってものを見せつけたいのに、
うん、
なかなか現実ピローズの立場はそうはならないから、
まあ、そうだよね、
俺は本当はねもう口パクにしてほしいよ、欧米みたいに、う
ん、
向こうテレビで何も歌なんかやんないじゃない、
そうだね、
みんな口パクは常識じゃない、
うん、口パクはないの、うん、ないんだね、
口パクはないね、
ないんだね、
よっぽど俺が本当に不調で、
あ、
本当にもう事故みたいに声が出なくて、
うん、
すいませんみたいな、沢を パミュパミュみたいな状態だったらそういうふうなこともありえるけど、
うん、なるほどね、
うん、だから、まあ、俺は全然カラオケよりも、まあ、もう歌いたくもねえよって感じ。
まあ、
うん、
別物だよね、
うん、全く別だね。
そうだね、
うん、だからそんなことをこだわる人はテレビ出なくていいよって俺は思ってる、
うんうん、
まあ、そういう派だからね。
でも本当にそういうこだわってる人は出てないんじゃないの、
うん、
きっと ね生演奏にこだわる、
うん、ペンネームくちばしを生やしたい、
うん、
中3女子バレーボール部くちばしを生やしたいと申します、
はい、
なんでこういうペンネームなんだろうね
最近ね、そういうのも、うん、はい、
なんか高2女子水泳部は、うん、おっと思ったけど、うん、なんか中3女子バレー部はさすがになんか
そうだね、
うん、あ、そうなんだしか思わないものだね、うん、
子ぐらいの、まだ甥っ子と同い年だな、
まだ子供ですよね、うんうん、高校生も子供ですよ。
まあまあ、いや、そうだ、何
よく考えたら
いやでも響きが違うよね、ちょ、中学生だもん、
まあね、うん、私には6歳年上の兄がおり、うん、兄もピローズの大ファンなのですが、先日兄から聞いた話が本当なのか佐野さんに尋ねたくメールしました、
うん、
ポッドキャストの話題になり、なんで沢さんってあんなにおっぱいおっぱい好きなんだろうと私が言うと、兄は沢さんは筋金入りのおっぱいフリークだからな、昔行ったライブで新しいブラジャーはしっくりこないとか言ってスタッフに直してもらってたよ、え、沢さんがブラジャーしてたの、愛の形はそれぞれだからな、好きなグラビアアイドルは井上和歌らしいし、やっぱり沢さんは分かっている、佐尾さんブラジャーは何のためにしてたんですか、今流行りのメンズブラなのでしょうか、それともおっぱいへの信仰心がそうさせたのでしょうか、気になって眠れません、そのうち物販で佐尾さんモデルのブラジャー売ったりするんでしょうか、ちなみに兄もバンドをやりつつおっぱいが大好きなので、おっぱいとロックどっちかを選ぶんならどっちを選ぶのと聞くと、ロックンロールは一本道だがおっぱいは二つの山だ、つまりおっぱいとおっぱいの間谷間の一本道を突き進むのがロックンロール、つまりおっぱいとロックは両立できると言っていて、私は意味がわからないというと沢さんなら分かってくれると言ってい
いじゃないのそれ、
沢さん理解できますか、面白いよね、
これ面白いね、いいね、
まあこれ言わなくていいと思うけど一応言うけど、うん、ブラジャーしてねえよ
ボケてんだけどね、
ブラジャーしてないけど、イヤーモニターをね、はいはい、していて、それを背中の
首のところ、ね、
首のところにこうパチンといろいろ止めてたりして、うん、それがこう外れたりした時に、うん、なんかこうちょっとあの袖にさ下がってスタッフに直してもらった時に、はい、うん、ちょっとブラが外れたとか、うん、っていう冗談を言ってるのと、うん、あとほらまあ俺入れ墨入ってるじゃない、
うん、
でそのあのそれをカラフルなブラジャーって呼んでる時があって、
はいはい、
それを言ってんだろうね。
まあそうだろうね。
でこの兄は分かってて言ってんのか、
いや多分分かってて
分かってて言ってんだよね。
うん、こんな素敵な答えを、
う
ん、
そうだよね。
いう兄ですから。
うん、たださ、うん、もうまあどうでもいいんだけど。うん、俺そんなにおっぱい好きじゃないんだけど別に今更だけど
今更だよ、いやダメだそんなことは聞きたくないよ
いや
俺、ね、
うん、違うの、じゃあ正確に言うと、うん、あのかつて俺がもっとこうエロスイッチが、
うん、
もうエロスイッチを持っていて、
うん、
なんだろう、もうグラビアとかも大好きだった頃は、
うん、
もう大好きだった、
うん、知ってる、よく知ってるよ、
だけど、うん、もう俺袋閉じも開けない男になってしまったので、
そうなの、
うん、もう袋閉じも破かない男になっちゃったので、
今だにでも漫画と
漫画読んでるけどグラビア全然見ないもん、
あ、そうなの、うん、枯れちまった、
枯れちまったんだよ
マジか、
なんか面白いから乗っかってるけど、うん、なんかちょっと辛くなってきてんだよ、俺本当はそんなにおっぱい好きじゃないんだなみたいな、
あ、本当
そう、
それはちょっとないわ
ないか、じゃあやっぱそのキャラは貫かなきゃダメか、
いやもうそうだよ、
そうだよね、
でもそう昔おっぱい好きだったもんね、
う
ん、
そうだね、もうグラビア、
ね、
グラビア好きだったね、
好きだったね、
もうだからその頃は、
うん、
当てれたもん本当に、あ
の何おっぱい見ただけでとか、
あ、これは何カップだなっていうでそれがややこしいのもあって、
うん、
あのなんていうの、あの骨格がすごい細くて、
うん、
でもこう綺麗に大きい人って、
はいはい、
意外と、うん、なんていうの84とかぐらいでも相当な感じに見える、
う
ん
う
ん、
け
ど逆にその体格がしっかりしていて、うんうん、で無理やり寄せて谷間作りましたみたいなのは、
うんうんうん、鳩胸だね
そうそう、うん、みたいないやこれはあのそうでもねえなとか
これそれ何こう日々接してる人の女性の話、うん、
あグラビアを見てそのプロフィールがあるじゃない あれを例えばプロフィールなしでこう順と当てる、うん、どっちがカップを、うん、とかその数字を出すかってなったら、うん、当時の俺は相当当てるだね。
俺多分100回やって1回勝てるが勝
てる、ね、
日本とブラジルぐらいの企画でしょ、うん、
そうだね。
そうでしょ。そうか。
そうだね。
未だにそうなんだと思ってた。
いや全然。
あ本当、うんうん、ここカットな。
いやいやいいまあじゃあ今日はこんな感じで、はい、山中沢と
鈴木純でした。